こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、そうですね、アートに関係するお話を伺っていこうと思います。現在ですね、沖縄県文化振興会では令和5年度沖縄文化芸術の創造発信支援事業、沖縄担い手未来という事業に取り組んでいるところです。詳しいお話を山木真也さんに伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖縄担い手未来、これはどういう事業なんですか？
そうですね、沖縄県 の、 文化振興会の方で、事業を展開していってます創造発信支援事業の中で、創造発信支援事業の中には、文化芸術に携わる人たちの補助金 の、 事業ですとかっていうのがあるんですけど、その一環として、そういった企画を作っていく人材ですとか、アーティストですとかデザイナーの方々、自己プロデュースっていうのはどういうふうにしていけるのかだとか、そういったことをこう育てていきたい、そういった人材をこう世の中に輩出していきたいっていう思いから、この取り組みを今年度から実施していくことになっています。
私、沖縄県文化振興会さんがアーティストを育てるのかなっていうか、アーティストにいろいろ勉強してもらうになるために勉強してもらうのかなと思ったんですけど、ちょっと違いますね。
はい、そうですね、アーティストはなかなか育てられないですし、まあそこのあたりは、権限第三に、になっていただきながら、大学で教えれることなのかってこともあると思うんですが、私も芸大の出身なので、アーティストってもの、アーティストを育てることはできないんですけども、アートと言われるものですとか、デザインだとか、グランドデザインだとか街づくりもそうなんですけども、さまざまな講義の意味で の、 アートっていうふうに捉えていただきながら、ものを作る彫刻をだとか絵を描くだとかっていうアーティストを育てるのではなくて、街の中で実践していけるような人材ですとか、そのアーティストと共同しながら取り組んでいくですとか、といったような担い手の方を育てていきたいなって、育ててるってちょっとおこがましいですけども、輩出していきたいというふうに思っております。
確かに、例えば優れた技術を持った方とか、優れた感性を持った方ってたくさんいらっしゃって、そのアート活動なさってる方いっぱいいると思うんですけれども、じゃあそういった能力をこう十二分に発揮していただいてるかとか、あとは、私たちが活用しているかって言ったら、どうなんだろうって思うことがいっぱいあります。
はい、そうですね、やはりそのアート、アートとデザインっていうもの、ちょっと言葉が切り分けられている部分があると思うんですけども、アートもデザインもグラデーションの中で、特に数値化されているわけではないので、広がっていくものかな。一つ言えるかなと思うのは、アーティストっていうのは、例えば0から、1を作り出す。それを1をどのような形で広げていったりですとか、着色していったりだとか、人の心に届くようなデザインとかで、そういったものを1から10にどんどん広げていくのがデザインっていうような力というか、役割かなというふうには思っているんですけども、ただそこもこれはこれって役割をこう縦割りにしてしまうと、その中で思考も停止してしまいますので、今のこのさまざまな SNS やインターネットの時代の中で、それはボーダレスにやっていきながら、ただアートってもの自体のこう一つ持っている力ってことをしっかりとこう存分に発揮してもらいつつで、かといってそのアートだから全てが解決できるっていうふうな誤解も解きながら
そうです、ね、
していきたいなというふうに思っております。
なんかこうすごいアート作品がなんかこう世の中の課題を全て解決するんじゃないかみたいな考えはちょっとあります。はい、
風潮がね、なかなか私も振興会とかいながら行政とかにいるとそういう風潮が見えてくるんですけど、いや、そんなの都合のいい話があったらもっと世の中平和だよって
そうですね、
はい、そこは認識しながら、と思っております。
で、この沖縄担い手未来では、どういうことをなさるんですか？
そうですね、本講座ではですね、全9回に分けて取り組んでいこうというふうに思っておりまして、特に先ほど申し上げましたそのアーティストを育てる事業ではありませんので、絵を描くだとか、そういったことは一切基本的にはないんですけども、第1回目となりますと、そもそも文化芸術の価値って何、それが文化とか芸術だとか、言葉では聞いてますよ、自分は本を読むのが好きだとか美術館に行くのが好きだとかってあると思うんで、そもそも文化芸術ってのはどういう 価値があってっていうことを、あのイントロダクションの中で一度こう皆さんと考えていこうと、世間的にはとか、さまざまな社会情勢の中でこういうふうに位置づけられてるけど、自分にとっての文化芸術の価値って何かっていうことをまず見つめ直していただいて、スタートラインに立つですとか、2回目の橋本さんというヌーラボの代表の方々、もともとバックグラウンドが演劇なんですけども、その中でも自分たちのチーム、あの自己組織を、あの会社だとか作る上でのチーム作りについて、 仲良しごっこでいいっていう考え方の中で、その中でお互いの距離の、あの取り方であるだとか、コミュニケーションの手法だとかっていうようなことを、あの全9回さまざまなジャンルに分けて、あの第5回目になりますと、事業性を持たせるため、多分アーティストが一番苦手だと思うんですけども、はい、お金の話だとか、
そうですね、
クラウドファンディングのさまざまなことがあるんです。それのメリットデメリット、自分このプロジェクトにはこういった資金調達の方法が合ってるんではないかだとかっていうことを、こう少しあの深く掘り下げながら、で一つ枠が3時間設けておりますので、はい、まあ、前半後半と、講義形式で知識の一本的な伝達にならないように、講義と後半はワークショップみたいな形で、参加者からも積極的な意見だとかいったことができるような場作り の講座にしていこうというふうに思っております。
なんかすごい方々がお話ししてくださるんだなって思いました。すごいですね。さすが文化振興会、集めましたね。
そうですね、まあ、私自身も、まあ、あの振興会の方にはまだ浅いんですけども、まあ、私もあの様々な、沖縄だけではなくて、あの内地で、まあ、京都の方でが主にあの拠点にしておりましたので、その時のネットワークだとか、まあ、知り合いだとか、まあ、自分がこうやってきた経験の中で、あの沖縄ではこういったプログラムとこういう方を呼んだら、あの面白いんじゃないかっていう、ちょっと想像しながら組み立てた部分があります。はい、
あのもちろん山木さんもお話ししてくださるわけなんですけれども、いえいえ、山木さんは8回目の講座ですが、はい、どういう内容のお話になるんですか。
まあ、僕自身はですね、あの先ほど申し上げた沖縄アーツカウンシル、あの沖縄県文化振興会の中でのプログラムオフィサーという形の席も置かせていただいているんですけども、現在はまあフリーでのインディペンデントでのアートディレクターという形で、あの京都の、あの例えば京都のオルタナティブ京都というアートプロジェクトだとかということのディレクションをしているんですけども、そういった時にそのディレクション、アートプロジェクトの、まあ、そもそもディレクションって何、ディレクターと、あの後でいうキュレーターの違いは何か、まあ、そもそもプロデューサーとの違いだとか、その土地にこのアーティストをどういう意味合いで位置づけてディレクションしたのかですとか、そこのこう体系できたものだとか、その考え方であるだとか、あとそれをこう実施していく上にはやっぱりお金もあの当然ついて、あの切っても切り離せないで、それを運営する上での組織であるだとか、そういった役割分担だとか、どういうふうな形でそのデザインだとか、どこはどういうふうなあの受注発注の仕方だとか、どういうふうな広報をしているのかだとかっていう全体の、あとディレクアートプロジェクトを実施していく上でのディレクションや運営の方法といったことを話させていただいて、で受講者の方々には自分がやっていく上ではどういう今までやってきて、じゃあ自分はこういうふうに例えば個展をやってきてもこの部分が足りなかったかもしれない、あここを補ったらもうちょっとできたかもしれないということの気づきだとかってことを、まあ、ディスカッションしながら、じゃあ今後の今の展開ではもっとこんなことがあったらいいんじゃないのっていうような、あのこういうふうな場にしていければなというふうに思って。
なるほど、反省して次のためにじゃあ何をフィードバックしていくかとか、はい、何が足りないんだろうというのをこう知っていただいて、あの加えてもらえたらいいなということですね。
そうですね、はい、何かが正解ってことはあんまりないと思うので、ただその時 の取り組みの中でベストなあの中で選択できるってことが、多分豊かさ、豊かなあの人の豊かさみたいなこと、例えば選択できるってすごく豊かだと思うんですね。ただまた選択ができすぎると決めきれなくて、またそれが不幸になる部分が、その豊かな選択があってそれを決めれるだけの、まあ、自分なりのこう思考といいましょうか、ものを持つってことがなんかあの今後重要になってくるんじゃないかなというふうに思っております。
そうですね、多分そのアートに限らずだと思うんですけれども、まあ例えばパンでもおにぎりでも何でもいいんですけれど、美味しいの作りました、なんだけれども買ってくれる人がいないとこのお店って成立しないですし、じゃあその買ってもらうためにどういうふうにして広めたらいいんだろうとか、じゃあ経営はどういうふうにしていったらいいんだろうとかって考えていったら、やらないといけないこといっぱいありますね。
そうですね、まあ、ちょっとあの まあ簡単に言ってしまうと、アートのコンサルみたいなイメージを持ってもらってもいいのかなと。もうちょっと柔らかいんです。ガチガチにではないんですけども、さまざまな人が先ほどね、おっしゃっていただいた、そのパンでも、じゃ作りました、美味しいもの、でもそれをどのような形でお店の広報をするのか、例えばショップカードが必要なのか、それが DM だとか、SNS の発信が必要なのか、どういった雑誌に載せるのか、ただ美味しいだけじゃなくて見た目の問題であるだとか、さまざま、素材だとか、そういうアピールの仕方ってことがいっぱいあると思うんですけど、そういったことをこう、紐解きながら、できればなっていうのも一つ入っています。
9回の講座の中で、はい、じゃあいろいろこうね、皆さんから得るものはあるんじゃないかなと思いますが、なんと沖縄担い手未来なんですが、募集人10名ということでかなり絞られておりますよ。
はい、
どんな方が対象になるんでしょう。
本当に対象は幅広く設けております。本当にデザインアートとかに興味がある高校生の方、まあ、ちょっと親の同意書っていただくことがあるかもしれないんですけども、本当に学生さんから、NPO でさまざまで取り組んでる、方もそうですし、本当に先ほど言ったアートやアーティストやデザイナーの方々もですし、行政でそういった文化関係の取り組みをされている方だとか、はい、どうしてもなかなか引き継ぎだけではわからないこと、自分の自主的に学んでみたいっていう方とかなので、本当にそこはこう幅広くデザインとかアートとか建築でもいいです、食でもいいですし、ケミカル化学でもいいですし、本当にその決めつけずにやっていって、自分のこれを実践したい、こんなことやってみたいって、あとプロジェクトを実現していく上でこれを聞くことによってちょっとずつそれが実現に近づいていけれるっていうようなマインドを持ったこう人が来ていただければなというふうに思っています。
ああ、私まあ、いわゆるその実演家っていうんでしょうか、ものを作り出すその芸術家の皆さんだけが対象だと思ってたんですけれど、はい、そうではなくてかなり幅広いですね。
そうですね、もう実演家の方、本当にそうです、本当実演家の方だけじゃなくて、その実演家を支える、実演家をどんどん広げていくっていうような、先ほどのパンの話じゃないですけども、作ったものを作っただけはでは意味がないので、それをどのような形で広げていくのかっていうことも、そのプロデュースの仕方だとかということも学んでもらいたいというか、そういう方をこう一人でも多く輩出したいなというふうに思っておりますので、本当に幅広くしていければと思っています。
まあ、例えばそのよく琉球舞踊とか俳優をなさっている方々が言うんですけれども、はい、僕たちだけ頑張ってもしょうがないと、見てくれる人がいないと僕たちも成長しないし、はい、お互い、お互いの感性でお互いを磨き合うということができないんだよねっていうふうにおっしゃる方がいて、はい、私は確かにそうだなっていうふうに思ったんですね。で、芸術アートの世界もやっぱりそうなんだなって今の話でちょっと思いました。
そうですね、あとアーティストだけいてもあるし、あとは自由に見ていてきた、その自由って何なのか、まあ、そうなってくるとやっぱり子どもの頃からの教育だとか、これだけではないと思うんです。これも一つのきっかけであって、これも同時にしながら、先ほど申し上げた補助金等々でのさまざまな県内の後活動されている方々 に子どもたちのにそういった体験の場を与えるだとかに補助したり、いろんなことは全部トータルになるとは思うんですけども、一つとしてそういったこう今までのだけではない、今までちょっと沖縄県内の中では少し、まあ、プレイヤーが決まってる部分があったのかな、ちょっと見受けられるなっていうのがありますので、またそこも取り払いながら新しい風だとか考え方っていうことを吹き込めればなというふうに思っております。
つまりあれですね、山木さん、総合力を上げる的な。
そうですね、できるだけこうもう尖ったピンポイントの人もは もちろん必要なんですけども、できるだけこう、まあ、万能型って言ってしまうと、なんか 何かがこう万能ってちょっと微妙なことあると思うんですけど、万能も広がれば、5トータルオール10の中でトータルオール5の万能型よりもオール8の万能型の方がっていうのを、そのを広げていきたいというか、広げていくというか、まあ、レベルっていう言い方あれですけども、アップしていっていただければなというふうに思っております。
面白そうですね。私はアーティストではないんですが、一人一人の先生方のお話がとっても気になっております。
ぜひぜひ。いや、もうマルティ・デュシャンとかは人間はみんなアーティストだって言ってますので、
はい、
生きてきてさまざまにクリエイトしていくこと自体がアーティストだと思いますので、
はい、そうですね、今まあアートのお仕事をなさっている方もいらっしゃるでしょうし、その周りを支えている方々もいらっしゃると思います。もう先ほど山木さんの方からもありましたけれども、行政で関わっている方もいらっしゃるでしょう。いろんな方が対象になっておりますので、ぜひ この機会にお話を聞いてですね、何か力にしよう、力になることはできないかというふうに思っている方、ご応募いただきたいと思います。定員10人ということですよ。募集期間が2023年の6月23日までとなっています。こちらはどのように申し込んだらいいでしょうか。
はい、沖縄県の文化振興会、沖縄アーツカウンシルといのあとグーグルと言いましょうか、検索していただきますと、沖縄担い手未来といった沖縄担い手未来でも出てくると思うんですけども、サイトが出てきますので、そちらの方に詳しいプロフィールだとか、スケジュールが載ってますし、下段の方に行っていただきますと、申し込みの要項ですとか、ご所属だとか、まあ、自分が今どういうふうなバックグラウンドがあって、どういうプロジェクトがやってみたいんだ、この講座をこうしようと思ったきっかけみたいなことを、ちょっとワード形式なんですけども、ご記入いただいて、ネット等で申し込んでいただいて、そちらを、まあ、応募者多数になりますと少し先行という形になると思うんですけども、その上で、結果を通知させていただいて、参加を、まあ、できるだけこの全9回参加していただけるように、参加していただける方を応募しておりますので、7月からの隔週でやっておりますの土曜日に実施しておりますので、まあ、できるだけ日程も多くの方が来ていただけるようなスケジュールと日程にして日時にしておりますので、ちょっとご検討いただければと思います。
はい、もうねすでに実施日時は決まっていて、はい、今私は手元にチラシを置いてるんですけれども、そちらにもね記入されていますので確認して、はい、これちょっと取りこぼしもったいないと思いますのでね、ぜひ全9回、はい、受講できる方お待ちしております。詳しくは、沖縄県文化振興会で、検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内したいと思います。今日は沖縄担い手未来という事業について、沖縄県文化振興会から山木真也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。